この企業に注目、相場の福の神。
このコーナーは企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシックネットの提供でお送りします。
ここからは相場の福の神こと藤本信之さんとともにお送りします。藤本さん、こんにちは。
毎度相場の福の神こと藤本です。
お願いいたします。
最近ですね、僕は電車の中で快速電車乗ってて、網棚にリュックを乗せてですね、そのまま降りちゃったことがあって、えらいことになった。こういうようなですね、紛失防止の機能のついたですね、財布とかカバン、これをですね、新しく開発した企業をご紹介したいと思うんですけど、だと それがついてたらですね、僕もなくさなかったと思うんですけど、で今日ご紹介させていただきますのが、証券コード7790、名刺ネクスト上場、バルコス代表取締役社長の山本隆さんにお越しいただいてます。山本社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
バルコスは今年の2月にですね、東京プロマーケットから名称ネクストに鞍替え上場、現在株価は980円、1対10万円弱で買えるという企業になります。鳥取県倉吉にですね、本社がある財布やバッグなどのライフスタイル商品を企画販売する企業で、通販番組、ネット通販、実店舗、幅広いチャンネルでですね、事業展開しています。また M&A にも積極的で、子会社に婦人服の EC 運営に強みを持つ B フラットなどがあります。で、御社、財布やハンドバッグなどの事業をスタートされたと、から事業をスタートされたと聞いてるんですが、御社の特徴的なビジネスモデルを教えていただきたいと思うんですが。
はい、弊社もともとはですね、輸入販売をしてたんですね。ただ、もううちも結構歴史のある会社なんですけど、やはりその、なんですかね、百貨店不況とかですね、そういうことがあって、なかなかこう、うまくいかないなっていう時期があってですね、それで特徴的なところとしては、一時期まだその当時お金持ってたんで、
はい、
中国にサンプル専門の工場を作ったんですね。
はい、サンプル専門。
それまあ、イタリアのフィレンツェにオブザベーションの、オフィスを作ってですね、それどっちかといったらヨーロッパのトレンドを取り入れて、中国で自由にものが作れるようなね、それでまあデザインは鳥取でやるみたいな感じでやって、今でもその体系でやってるんですけど、その結果としてすごくですね、 OEM が取れてですね、日本中の例えばの百貨店さんとかアパレルブランドなんかの本当 OEM も一時期相当やってまして、百貨店なんかに行くと、なんですかね、上から下までいろんなブランドさんがあるんですけど、半分ぐらいうちが提供しているような時代があってですね、ロゴは全部各ブランドさんのやつなんですけど、それでまあ、でもあんまりやっぱり下請け合ってても儲からないなっていうのは正直なところで、でもまあやることもないってやることもなくというか、その中でテレビ局さんの OEM をやらせてもらった時があって、最初なぜテレビ局なのかなと思ってたんですけど、結局テレビ局さんもの通販事業部っていうのを持ってらっしゃって、それが比較的大ヒットしてですね、その時はまだでもテレビ局さんへの卸だったんですけど、ただそれを見られてた広告代理店さんが、こんなにテレビで売れるんだったら自社で番組持ったらどうですかって形で、それでまあインフォマーション自社でやりだしたっていう経緯ですかね。それが一番あれなんですかね、自社サンプルだけ作って、それでなんですかね、売れるってなったら深くドッといけるっていうのがやっぱり一番いいのかなっていうふうに思ってます。
だからテレビ通販であったり、ネット通販、実店舗、幅広いチャンネルで売れるっていうのが、でしかも御社の自社開発の商品、これを即座に作れるんですよね。
そうなんです。
中国でサンプル作って、これで OK だっていうと、協力工場でいっぱい作ってもら
う。そうなんです。比較的僕らの業界って、売れるか売れないか分かんないけど、サンプル作ってくださいみたいな話が多いんですけどね。そうじゃなくて、サンプル自社で作りますと。それでオーダーが入るとか、これ何かのテストでこれ売れるってなったら、どっかに講習、うちの中国のスタッフが、いろんな協力工場の方で深く作っていくっていう形のビジネスモデルでございます。はい。
で、御社の場合、この機能性を持った商品、これ注目を浴びてるっていうことなんですけど、この最近の新製品で紛失防止機能付きの財布 GL ウォレット、これどんな製品になるんですか。
簡単に言ったらですね、なくすのをなくそうみたいな感じなんですけども、基本的に僕らの取り扱いの 財布ってですね、はい、去年の落とし物ランキングで1位なんですね、
はい、なるほどそうですよね、大体財布とか落とすんですよね、僕もいなくしたことありますけど、
まあまあ傘とかも多いんでしょうけど、傘は届ける人いないんで、うん、そういう形になると思うんですけど、うんうんうんうん、それでまあ昔なんかファインド iPhone とかが出た時にもともとすごくやりたくて、うんうん、財布がなくならないといいなと思って、うんうん、ファインドウォレットみたいなのができたらいいなと思って、その時漠然と考えてたんですけど、それからずっといろいろ考えてまして、うんうん、それとまあなんすか日本の人口動態も比較的、うんうん、段階の世代の方が高齢になってきて、うんまあ、
だいたいボケやすいですからね、忘れやすいってやつですよね。
そうなんですよ。それで最近特に財布ってちっちゃくなってきてて、はいはいはい、それで財布がちっちゃくなってきて落とし物がすごい増えてきてるんですね、うんうんうん、それでまあそれをなくしたところが分かるっていうか、うんうんうん、そういう機能を持ってたらいいなと思いまして、
これあれですよね、スマホと Bluetooth でつながってるんですよね、はい
はい、そうなんです。
でスマホから離れると、はい、離れたよってスマホがアラート教えてくれるんですよね。
そういうことです。
だからあなた財布どっかに置いてきてないっていうことですよね。
そうそうそうなんです。
だから基本は財布とスマホは自分の体の近くにあるわけですよね、いつも。
そう
そうですよね、持って歩いてて。
はい、
で、財布だけ忘れてくるからスマホと離れちゃうんですよね。
はい、そうです。今、財布と離れましたよってこれに教えてくれると。うんうん、逆に家のパソコンとかとも同期させておくと、うん、逆に言ったら今度携帯なくしても分かるんですよ、うん、
あなるほどなるほど。
だから携帯と財布ってすっごい今重要じゃないですか、
うんうんうん、はいはい、どっちか。
そうなんですよ、僕もやっぱりこの間一回フィッシング詐欺みたいになっちゃって、うん、はい、それで全部やり直したんですけど、はいはいはい、これ全部やり直さなきゃいけないじゃないですか。
めちゃくちゃ大変ですよね、
めちゃくちゃ大変で、ね、そうなんですよ。それまあ両方守れるみたいな感じで、うんうんうん、それをちょっとやって、うん、ニュースウィークなんか結構取り上げてくださって、
なるほど、はい、これはあれですよね、なんか料金かかるんですか、アプリを入れるんですよね。
そうです、アプリ入れるだけで、うんうん、うちのもう商品の中に内蔵されて
て、内蔵されてて、はい、で電池は1年ぐらい持つんですよね。
そうです、はい、電池も取り替えが可能
と、取り替えが可能、はい、これこうめちゃくちゃ売れそうですよね。
どうなんですかね、売れたらいいなと思ってるんですけどすごく、はい、
うん、なるほど、
はい、
で御社の顧客基盤もすごいと思うんですけど、
はい、
長年培った40代から50代の女性を中心に、
はい、
およそ150万人の顧客リストをお持ちのということは、はい、日本人のおよそ30件に1件、
はい、
御社の商品を購入されたことがあるということですか。
まあ、ざっと言うと大体それぐらいじゃないかっていうふうに、うん、コンサルタントなんかの方には言われてるんですけど、うん、基本的にはですね、うん、ファッション業界って結構顧客商売のようであんまり顧客商売になってなくて、うちみたいに例えばテレビでダイレクトで商品売るとか、うん、新聞でダイレクトに売るとか、うん、あんまり実はなくてですね、うん、そういう意味だとすごくユニークで、うん、その人たち毎月こう DM を出してるんですよ、うんうん、
なるほど。
それまあ顧客が増えると DM の数も増えていくって形でやってるんですけど、大体まあ今年で大体22、3万部ずつ毎月出すんですけど、これってやっぱちょっとした女性誌より多くなってきてて、それが今度そこに広告が入り出してメディア化してるような感じになってきて、すごく面白い商売だなっていうふうに思ってます。
なるほど、
はい、
あと、まあ、今のは40代50代中心なんですけど、
はい、
ウェブメディアのファッションニュース通信のほか、はい、ネット広告や SNS マーケティング強みのある会社を M&A に参加に入れる、
はい、
これによって若年層、ここにもやっぱ顧客基盤を広げようとされてるってことですか。
そうです、比較的商品っていうのは中国で簡単なものっていうか、うんうんうん、ローテクな高付加価値商品っていうのを作る自信がすごくあるんですけど、うんうん、逆に言うとですね、今度反則をやっぱり高化してるじゃないですか、今の若い方に、うんうん、新聞とかテレビじゃなかなかリーチできないし、うんうん、かといってまだまだ60、70の方元気なんですけど、うんうん、その方にはやっぱり SNS じゃなかなかリーチできないっていうのがあって、うんうん、逆に言ったら今反則の高化をずっとやっていって、自社で比較的自由に反則できるような、
なるほど、
はい、はい、形を目指してるってことです、はい、
なるほど。御社の今後の成長を引っ張るもの改めて教えていただきたいんですが、
ですね、やはり今結果としてはですね、うん、プラットフォームが出来かけてるなっていうのを思ってて、うんうんうん、やっぱり商売って3つだなと思ってまして、うん、商品競争力と販促力と販売力だと思ってるんですけど、うんうん、はいはい、販売力の種っていうのは多分今後 EC に変わっていくと思ってますね、
はい、
それで EC っていうのは弊社の子会社がすごく強いノウハウを持っててですね、それまあバルコス自体は大きい顧客と逆に言った商品力の基盤があると、うん、それでまあ販促力なんかに関してはその子会社で例えばファッションニュースとか、うんうん、まあ、うち自体が テレビとか新聞には強いもんで、うんうん、この3つうまくリンクさせてプラットフォームにして、うん、その中にこう事業をいっぱい入れていけるといいなと、う
ん、今はカバンとかバッグ、はい、またアパレルも結構大きくなってるんですよね。
最近アパレルがですね、40% ぐらいまでなってきてるんですかね、うんうん、だから今後は例えば分かんないんですけど例えば靴なのかもしれないし、うんうん、まあ、いろんなそういうもの、うんうん、まあ、もしかしたら家電かもしれないし、うんうん、あのドライヤーみたいなものかもしれないし、うんうん、そういうものをどんどんどんどん事業を立ち上げていって、うんうん、例えば本当に10億の事業が横で10個になれば100億とかね、うんうん、30億の事業があの10個で300億とか、うんうん、そんな感じのやっぱり伸ばし方かなというふうに考えてます、はい、
なるほど、はい。まあ、最後まとめさせていただきますと、バルコスは財布やバッグを中心としたライフスタイル商品の企画販売をで急成長した企業になります。強みは商品の企画力と販売力の両方から備えている点です。特に中国に自前の試作の工場を持ち、迅速かつ品質の高い商品開発が可能となっています。最近では紛失防止機能付きの財布 GL ウォレット、これが注目を集めており、機能性商品の開発にも力を入れています。またおよそ150万人の顧客データベースを活用した効率的なマーケティングも大きな競争力となっています。さらに創業時のバッグや財布に加え、アパレルや機能性商品へと領域を広げながら成長を続けています。 EC の強化や若年層へのアプローチなど、今後の展開にも期待が高まり、将来的にはですね、東証上場も期待できるバルコスは、じっくりと中長期投資で応援したい相場の福の神のこの企業に注目銘柄になります。
なお、バルコス子会社のウェブメディアはファッションニュース通信社となります。今日は証券コード7790名称ネクスト上場バルコス代表取締役社長の山本隆さんにお越しいただきました。山本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤本さん、今日もありがとうございました。
どうもありがとうござい
ました。企業の情報システムのお困りごとアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
この企業に注目、相場の福の神。
このコーナーは企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシックネットの提供でお送りしました。